週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の三谷博美です。
こんにちは、スシルナです。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。では三谷編集長、今週のテーマは。
今週は前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワーズ、そして後半は太らない食べ方の時間栄養学の考え方をお届けします。はい、
日経トレンディらしからぬ企画じゃないですか。
ダイエット企画になってますけど、ね、
もう今コロナで太ってしまった私のための企画みたいな。
私のためでもある
の。ための企画ですか。
これを機に新しい健康のトレンドが出てきているなということで特集しました。実は健康的な食事法のトレンドっていつもいろいろも出てくるんですけども、ここへ来て潮目が変わりつつあるかなと思っています。時間栄養学者の大池秀明先生によると、何を食べるかよりもいつ食べるかによる健康効果の方が影響が大きいことが分かってきたということで、鍵を握るのは体内時計なんですね。
体内時計、
体内時計、
体の中の時計、
はい、ですかね。はい、その体内時計のキーワードとともに最新の食事法のトレンドを紹介しますので、ぜひ最後まで聞いてください。週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの三谷編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今回のキーワードは、
古くて新しい豆腐干とオートミールがブーム。
豆腐干とは豆腐に圧力をかけて脱水し軽く乾燥させた昔からある中華料理の食材で、2020年春、豆腐干を商品化した加工食品の夕食は 100g あたりの糖質 1.8g、タンパク質 23g とヘルシーで、発売以来売り上げは前月比 100% 以上の右肩上がりがほぼ毎月続いていると、人気に火がついている状況を説明しています。その勢いは今年に入って増してきているということです。
はい、でもう一つのキーワード、オートミールなんですけども、はい、オートミールも昔からある食材で、これは水溶性食物繊維 β グルカンが多く含まれているオーツ麦を加熱して薄く伸ばしているというような商品なんですよね。はい、で昔からよくあるのですが、ここへ来てシリアルブランド大手の日本ケロッグがオートミールを商品化しました。はい、すごく注目が高まっています。白米と比べて糖質は約1/3、エネルギーは約1/2とヘルシーだということに加えて、食べ方がいろいろあるということで、レシピ本が売れていたりと新しい展開が出てきそうです。
はい、ということで、そう聞くと食べてみたいなって思いますよね。
いや、もう非常になりますね。
はい、はい、吉武さんの方にはまずオートミール。
あ、そうですね、これ朝日松食品のオートミール、
はい、キシュー味、ね、
はい、これお湯を入れるだけでオートミール食べられるようになっているという、凍ったカップのものっていうの初めて出たと思いますね。
そうなんですね。
カップラーメンのような作り方ですよね。
はい、見た目もちょっとお粥みたいな、はい、
そうですね、
なっている感じですかね。初めてです、これ食べる、はい、こういうの。あ、あっさり、本当にあっさり、う
ん、ご飯っぽくなるんですか、オートミール。
あ、ちょっとご飯っぽい
お粥のような、
お粥の、
はい、
オートミール、ゆるいお粥、
うん、オートミールと聞くと洋風のシリアルだなと思うんですけども、味付けによっては和食のように食べられるということで、いろいろこう毎日食べても飽きないんじゃないかという。
あ、本当なんですか。はい、オートミールと梅が合うんですね。うん、
オートミールってサクサク食べるものかと思ってたんですけど、うん、お粥みたいにしても食べられるんですね。うん、
はい、このオートミールを水と混ぜて電子レンジで加熱するとお米のような弾力のある食感に変わるということで、こうした調理法をオートミール好きの人たちが米化と呼んでいて、この米化レシピがいろいろ皆さんでシェアしていたりということが流行っているそうですね。
はい、
甘酒みたいな感じ、
あ、
感覚として
続いて私は豆腐干の方を食べてみたいと思います、
は
い、
これはあのローソンで売っている豆腐干を使った、は
い、
あ
の豆腐干のサンラータン
お弁当と売っていましてね、はい、さすがローソン目のつけるところが早いなと思ったんですけども、
はい、豆腐干のサンラータン見た目はラーメンっぽい感じですかね、
うん、はい、そうなんです、
豆腐なんですよね、これ麺のところ食べてみた方がいいですよね、
は
い、
そうですね、豆腐なんですね、だから
そうですね、うん、キュッキュします、
食感が、
うん、キュッキュキュッキュしてます、あの麺とはやっぱり違います、麺はシコシコするツルツルするじゃないですか、うん、ザラザラキュッキュするのでお豆腐なんだなっていう感じはすごい感じます、うん、でもあっさり食べられます、
高野豆腐な感じとは全然ないですね、
うーん、遠くはないと思います、うん、でも薄切りになってるので、うん、またそれはちょっと違うんです、うん、美味しいです、ヘルシーですね、うん、
そうですね、
じゃあこの、豆腐干一躍脚光を浴びているということで解説をお願いしたいんですが、はい、この夕食さんいくらぐらいで、
はい、この夕食の豆腐干は1食分で実勢価格税込み250円ぐらいだそうです。で、意外に癖がなくて料理のアレンジがしやすくて、まあ、中華麺やうどん代わりに買うという人が多いんですけども、そのうちにいろいろなレシピに挑戦していってリピーターが増えていくという構図が生まれています、
はい、
実際うちの平田記者が食べたところ確かに癖もなくて小麦由来の麺と比べて噛み応えがあるという印象、
噛んでる感じがすごいありました、
うん、ということでダイエット中に、まあ、美味しく食べられるのももちろんですが、あの食べ応えもしっかりあって満足感を得るというのもすごくいいですね、
はい、今後他のメーカーも追随してきそうな感じなんですね、
はい、そうなんです、この健康食材としてのポテンシャルに目をつけた企業がどんどん出てきていましてですね、これが食品酒類の総合卸売会社である国部グループ本社は自社開発した健康系おつまみシリーズの一素材として豆腐干を採用しています。飲みかつラボ豆腐干という商品なんですけども、だしかつお味とマーラー山椒味の2種類を今年3月に発売しました。肝臓の働きを促進するのにタンパク質はやはりあのいいということで、高タンパクで新しいおつまみを考えたということでの豆腐干にたどり着いたそうです。
これいいですね、もうおつまみに
中華がやっぱり合うんですね、なんかあのお料理の感じとしては、
確かにそうかもしれないですね、
そうですね、まあ、中華のマーラー山椒味もそうだし、まあ、ちょっと和風にしたいという人にはだしかつお味も出したということで、これから いろいろな展開もありそうですね、うん、
はい、豆腐干とオートミール、今後のヒット予測いかがでしょうか。
これかなり売れ始めてると思うので、この夏以降ブームになるんじゃないかなと思っています、
はい、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
クロストレンド、
週刊日経トレンディクロストレンド、番組の後半は太らない食べ方の時間栄養学の考え方をお届けします。
今コロナ太りが顕在化している中、ここ数年で定番となった糖質オフを試し、そして挫折した人も多いのではないでしょうか。実は健康的な食事法のトレンドは潮目が変わりつつあります。時間栄養学者の大池秀明先生によると、何を食べるかよりもいつ食べるかによる健康効果の方が影響が大きいことが分かってきたということで、鍵を握るのは体内時計。その体内時計のキーワードとともに最新の食事法のトレンドを紹介していきたいと思います。ということで体内時計が大事なんですね。
体内時計か、それと何がねリンクするんですかね。
はい、教えてください、はい、
食事や食事のタイミングや内容が人間の体に与える影響を調べている時間栄養学者の大池秀明先生にお話を伺ったんですけども、
はい、
この体内時計なぜ大事かというと、この体内時計に沿っていろいろいい食べ方をしていないと体が起きていなくて代謝がうまくいかなかったりといろいろなことがあって結局太ってしまうということがあるので、まあ、体内時計に注目することが重要だそうですね。で、この体内時計なのですが、人間の体はおよそ25時間周期でホルモンの分泌や栄養素の代謝などを調整していて、これを司る時計遺伝子に働きかければ体内時計のリズムをコントロールできることが分かり始めたそうです。 でこの体内時計に2種類あるんですけども、脳の方の主時計と内臓などいろいろなところに存在する副時計に分かれるそうです。
脳の主時計と内臓の副時計、
はいはい、脳の方は日の光を浴びることで動き始めます。なので朝になって明るいなと思ったらもう脳は動き始めてしまうんですよね。で問題なのは副時計で、そのタイミングで副時計ちゃんと朝食を食べてスイッチを入れなければ動き出さないということで、現代人は朝食を抜く場合もあるので、内臓側の体内時計がしっかり動き出していないまま生活している人が多いそうです。
なるほど、そっかそっかそっか。脳は起きてるけども、うん、朝食食べないと内臓は起きないよと、
うん、そういうことですね。でそのタイミングをちゃんと一致させないと人間の体がうまく機能しないことになってしまうそうなんです。
朝食食べないとダメですね。
はい、食べません食べよう、
はい、
はい、実は私も結構朝食は飛ばしてしまって朝急いでてわーっとなってしまうことが多いんですけども、先生曰くちゃんとした朝食を食べなければと思うとつい抜かしてしまったりすると思うんですけど、そのちゃんとしたものを食べるというよりもタイミングの方が重要なので、もう炭水化物とタンパク質があるものなら何でもいいので、そのタイミングでちゃんと食べるということが大事だそうです。
じゃあその朝食ですけど食べないとダメということですね、
う
ん、
そうですね。そこでちょっと日経トレンディでは、まあもうすぐに食べられるものだったらどういうものがあるんだろうということで、コンビニでも買えるようなもので朝食プランをいろいろと紹介しました。
はい、
はい、それでもう一つルールがありまして、もう一つのルールが朝しっかり食べることに加えて朝食後12時間以内に夕食を食べ終えることなんです。
おえ、じゃあ8時に朝食べたら、はい、プラス12で20時までに食べなきゃいけない、
う
ん
う
ん、
そうか、
そうですね、
8時までには食べなきゃいけない、
は
い、
まあ、できれば日の光とともに朝食を食べた方がいいので、8時だとちょっと遅いかもしれないですね。
遅い7
時に朝食、ね、まあ、7時に朝食食べたとしたら、まあ、7時ぐらいに夕食を食べる終えるようなかなりいいリズムで食事を終えて、その後何も食べないで12時間は、うん、まあ、寝ている時間も含めて何も食べていないという時間があって、また朝食でその、断食の時間が打ち破られるというようなリズムがいいそうです。
結構難しいですね、忙しい方は。
そうなんですよね、家
に7時から7時の間に帰ってこないと、
うん、まあ、でもリモートの、ね、方はね大丈夫かもしれないんですけど、はい、
そうですね、まあ、今逆に言うとチャンスかなというのは、うん、リモートワークで家にいると、まあ、一旦ちょっともう食事時間にしてしまおうということも前よりはできやすくなっているのかなと思いますので、はい、この食べる時間だけは守るということをすると自然と痩せやすくなって疲れにくい体ができるそうです。
はい、先ほど編集長朝からタンパク質と炭水化物を取ったらいいみたいなことをおっしゃってましたね、
は
い、
そうなんです。実はその体内時計のスイッチを入れるのによく糖質オフでタンパク質だけを取るという方もいらっしゃるんだけど、糖質をしっかり取って血糖値を しっかり上げるということも大事だそうです。なので糖質が何でも悪だというのは思い込みで、やはり朝はきちんと糖質を取ってタンパク質も取って体を動き出させるということが重要だそうです。
ご飯と卵、ね、とかがいいんでしょうね、うん、例えば。
そうなんです。
糖質ってどれぐらい何カロリーとか決まってるんですか、
はい、理想は300から400キロカロリーぐらいを目安にしっかり栄養を取るのがいいそうです。
結構ちゃんと取ります
ね。がっつりですね、
はいはい、でこれ高田学ぶデスクがちょっとネタボな中年者代表ということでこの生活実際にやってみたんですけども、はい、やはり彼も朝はちょっと抜かし気味で昼がっつり食べる派だったのが、うん、朝しっかり食べると昼までかなりこうエネルギーが満たされててやる気満々な状態が続いていて、昼そんなにはお腹空かないんだけど、まあ、昼もきちんと食べると夜そんなに食べなくても満足感が一日中続くということを実感していました。
がっつりしたものを食べたいっていう時は朝昼晩どこで食べたらいいとかありますか、
うん、あ、そうなんです。これこの食事法すごく嬉しいことに時間栄養学の観点からするとランチですね、昼食には何を食べてもいいという。
とんかつとかいいですか、ラーメンとか、
はい、はい、ラーメンやピザなど脂質が多い ものを食べたいというならランチに集中させると体重増につながりにくいんだそうです。
いいですね。で夕食はどうなるんですか。
で夕食はまあ、7時ぐらい早く食べ終えるということに加えて、夕食ではあまり血糖値を上げないということが重要になってきます。
そうか、
血糖値を上げてしまうとまた体内時計スイッチオンされてしまうので、はい、血糖値を上げないで済むように低糖質で軽く済ませるということが重要になります。これ夕食を抜くということも実は考えられるそうなんです。体内時計の観点で言えば夕食を抜いてかなり長い時間断食タイムを取るということも考えられるんですが、読者世代私たちの世代になるとあまり長い間食事を抜いてしまうとその間タンパク質が足りてなくて筋肉が分解されてしまうんですよね。なのでタンパク質をやっぱり補給した方がいいかなというふうに先生からも教わりました。
タンパク質取ってちゃんと、
は
い、ということ
で、夜夕飯はタンパク質をしっかり取ることは念頭に置きながら糖質をなるべく取らないで軽く済ませるということが鉄則になります。は
い、その代わりを昼はもうガッツリ食べていいわけですね。
そうなんです。これやってみると夜お腹空いたなとかなんかストレス溜まって食べたいな、アイス食べたいなとか思っても、うん、ありますね、明日の昼食べればいいやって思うと結構我慢できるんですよね。
食べちゃいけないわけじゃないですもんね、うん、時間だけ考えればいいんですもんね。
我慢して明日に楽しみを取っとこうと、
うん、私糖質オフもやったことあるんですけど、はい、やっぱりしばらくやってるともう糖質が取れないぐらいだったらもうそんなに痩せなくてもいいやっていうぐらいに思っちゃうんですよね。
イライラするしね。
そうなんですね。なかなか続かなくて、でというよりは、まあ、朝昼晩食べるタイミングを考えようというこの食事法って結構長く続けられるなと思いました。
はい、吉武さん16時間ダイエットでしたっけ。ちょっとね、間空けるダイエット
だったんです。そうですね、それをやってたんですけども、はい、ちょっと考え直します。
そうですね、この16時間ダイエットが実は流行っているから、うん、こういう食べるタイミングに注目する方も増えているということで、うん、実はこの特集もやったんですけども、その16時間がいつでも空ければいいというものではなくて、やはり夜早めに食べ終わって朝日の光が来る時までにしっかり時間を空けるということが重要だと教わりました。
はい、この健康法は長く続けられないと意味ないですもんね。糖質オフとか言って辛くなっちゃっても、うん、いつか食べる引きますからね。
そうですね。
そうなんですよね。ただこれ夜ご飯のタイミングでは糖質をなるべく抑えようということですとか、必ずしも今までのダイエット法が間違ってるわけではなくて、糖質オフのいろいろな食品なんかもやっぱり夜にはすごく役立ちますし、こう今出ている便利な健康系の食品すごく活用できるなと思いました。
日経トレンディの7月号の中には実際にコンビニで売っている食べ物なんかでこういう風に買って食べ合わせるとうまくできるよっていうような記事も載っているということで、はい、ぜひ見ていただきたいですね。はい、週刊日経トレンディクロストレンド、今週は太らない食べ方の時間栄養学の考え方をお届けしました。
クロストレンド、サワハラーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディ編集部から澤原さんにお話を伺いたいと思います。リモートでのご出演となります。澤原さん、よろしくお願いします。
どうも、日経トレンディ編集部の澤原です。よろしくお願いします。
お願いします。さて、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、そうですね、今日はですね、日経トレンディらしいお得の伝道師として一つ持ってきました。
はい、
セゾンパールアメリカンエキスプレスカード。
セゾンパールアメリカンエキスプレスカードですね。
はい、こちらクレジットカードになります。
はい、日経トレンディといえばカード特集毎年ありますもんね。
はい、
今そうですね、
これを作ってないとモグリだと言われる、
モグリだと言われる、これができないと。
あ、そうですね、このカードをですね、知った時に編集部内の一番詳しい人にこれすごくないですかって言ったら、まだ知らないのモグリだねって言われました。
厳しい。さて、そのセゾンパールアメリカンエキスプレスカードですが、特徴はどんなところにあるんでしょうか。
はい、これはですね、クイックペイっていう電子マネーに紐付けて使うと、いつでも 3% 還元が受けられるっていう仕様になっています。
はい、 これはかなりそのトレンディの皆さんからしてもお得な還元なんですね。
そうですね、
そうですね、このここ数年のクレジットカードでいくとこの 3% をいかに取るかみたいな争いが結構あって、今年の4月末までは皆さんビザライン定クレジットカードっていうものを多分使ってらっしゃって、それが初年度1年間はずっと 3% 還元を受けられますよどこでもっていうものだったんですけれども、そのキャンペーンが終わったので次の乗り換え先としてどこに行くかっていう議論が最近また巻き起こっていて、それの筆頭候補がこのカードになります。ビザラインペイクレジットカードだと、
ビザライン
ペイ、まあ、これをラインペイに紐付けて使うか、そのままクレジットカードとして使うかっていう使い方 で、ね、で、まあ、用途的にはそっちの方が広かったんですよ。で、クイックペイってなっちゃうと、一応クイックペイが使えるお店でしか使えないんですけど、まあ、今130万件以上加盟店があって割とどこでも使えるので、僕も実際に使ってるんですけれど、はい、ほぼほぼ電子マネーが使えるところであれば苦もなく使えます。で、この、新しいカードを使うと月額1000円以上ですかね、使ってるとその 3% 還元してくれますよという話なので、まあ、その1000円も簡単に突破できると思います。各種コンビニでも使えますし、
はい、ということで早速ではありますが、このセゾンパールアメリカンエキスプレスカードのスコア、ホニャララ度10点満点でお願いしてもいいでしょうか。
はい、全員持っといた方がいい度10です。
これはトレンディ編集部の皆さんが勧めるということは激推しっていうことですね。
そうですね、
これは間違いなく本当に全員作った方がいいと思います、
はい、実際に使っていらっしゃるということで説得力も増しますね、
はい、そうですね。あとこれ結構知らない人が今多いので、知り合いとかにも伝えると、もう絶対作るわみたいな感じにすぐなります。
はい、私も全然知らなかったのでいい話を聞いたななんていうふうに思いました。ということで、今日は日経トレンディ編集部から澤原さんにセゾンパールアメリカンエキスプレスカードについて教えてもらいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワード、来週もお届けします。さて、日経トレンディの7月号から三谷編集長のおすすめの記事はありますか。
はい、今回宮本浩次さんにインタビューしまして、5ページの長いインタビューを載せています。
すごい、
はい、もうすごい感動しました。50代で再デビューしたような気持ちだというふうにおっしゃっていて、まさに読者世代の人に本当に共感できる話が満載ですので、ぜひ読んでもらえたらと思います。
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は
日経トレンディ編集長の三谷博美と
辻るなでした。クロストレンド。